土曜日の夕方いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。
テリー伊藤です。
テリーさん、今週もよろしくお願いします。お願いします。コロナ、どう見てますか。
いやもうみんなね、慣れちゃってますね。
僕はね、本当繰り返し言って、ね、繰り返し言ってんのは、とにかくロックダウンしようよと、そっからPCR 検査を受けて、で、陽性の人はね、いろいろこうね、閉じこもってもらって、あとワクチンで潰していくんだっていう、まあ僕なりの、このコロナ対策あったんですけど、
全然
誰も言うこと聞いてくれないんです。そしたらね、実はね、ここにね、新しい技が出たんですよ。
何ですか？
PCR 検査に続き、コロナの抗体検査ってやつができたんですよ。
抗体検査？
そう。
これ、抗体検査っていうのは、過去に、このコロナにかかったかかかんないかが分かったってこと
ですか？そうそうそうそう。というのと、今陽性だったら、陽性で出るわけですよ。だから今陽性で症状が出ていない。もしくは、過去にかかって抗体を持っている。で、それは陽性になるわけですよ。だから僕としては、ロックダウンする必要ないなと。国民に、もう予算使って、全員にこの抗体検査させるわけですよ。その段階で、陽性が出たら PCR 検査を受けてと。で、PCR 検査を受けて、それで、まさに陽性の場合には、ちゃんと隔離するとか、いう対処していくという形にして、で、陰性が出た人、もう自由に行ってくれと。もう好きに暴れてくれと。いう形にすれば、経済だって活性化するし、そうすると、この抗体検査っていうのはね、これ、いいなと。これ、まあ僕はね、本当に、もうそのね、そういう立場にいればさ、もうこの抗体検査でね、日本の経済復活させますよ。
なるほど。
ぐらいのことを思って、今日はですね、この抗体検査をですね、スタジオでやってみようと。
ね、今僕びっくりしましたけど、僕らの前になんかね、
そう。
この検査キットがありますよね。
そう、一回2500円。
はい。
ね、EU が正式に認証した製品で、インターネットでも簡単に買えるんですよ。
あ、そうなんだ。
これで、ね、キットに含まれている針で採血して、その検体をテストキットに乗せて、5分でわかるって。
針って自分で刺すんですか？
らしいよ。
へ
ぇ。でもこれ見た感じ、わかんないじゃないですか。
わかんない。
そこでですよ。番組はですよ、一人準備しました、
はい、
性欲の強い営業マン、
ヨルさん、
そう、性欲の強い営業マンにまずやってもらおうと。
抗体よりもコロナに勝ちそうですよ、肌から。
そう
肌からコロナに勝ってますよね。
コロナが逃げる。
そう、コロナ逃げてますよ。
この坊主頭はね、コロナが逃げる。
本当だよ、抑え込みそうだよね、コロナが。ヨルさん、まずどうやってやるんですか。
はい、
まず最初は
こう指先に向けてちょっとしっかり揉んでいただいて、
ここにアルコール消毒、
はい、まずこの
アルコール消毒液も入ってますね。
はい、
で次は
でピンクの、この針の上を回しながら上に上げてください。
はい、あ、外れた、
はい。白い部分をこの指に押し付けて、これカチッというまで押します。
あ、いた。
はい、そうすると今針が指に、まあ、刺さって
る
状態です、
はいはい。痛くないですね。
はい、
ちょっと痛い。
で開けるとこっちが、
あ、血が出てる、
はい、
出てます、はい、血はどうすんの。
でこれもう少しこう絞っていただいて、で絞った血をこのスポイトですね、で血をこのスポイトで吸っていただいて、
吸った、
ここの左側の小さい穴の方、こちらですね、
左側、
はい、に一滴垂らしていただきます。
垂らした。
で最後にこの希釈液、
はいはい、
これで、はい、同じ場所に、2滴垂らしていただきます。
2滴、
はい、
できたよ僕、
はい、
うん、
それで5分お待ちいただければ結果は分かる。
そうすると、どうなの、
アルファベットの C のラインだけに赤いマークがつけば陰性と。
なんかさ、もうどんどん C に向かってるよ、
はい、
なんかこう C に向かってる、この合図が、はい、5分経ちました、結果が出ました。
出ました。
まず性欲の強い営業マン、君は陽性ですか陰性ですか。
私は陰性。
陰性だ、きっちり陰性だ、これ見てください、僕もね、完璧陰性、これ綺麗にね、こう陰性のところにサインが入るんだよね、これで陰性ですよってことで。テリーさんどうでした。
スポイトで取れなかったんですよ。
テリーさん
2回やったんですよ。
テリーさん
人差し指と
頼みますよ、
本当に。いや、俺もやりたかったんだけど、
そんなさ、
行ってきてるわけじゃないんだけども。
なんで血が取れないの、血ぐらい取ってよ。
本当そう。別に悪いことしてないじゃない。悪いことしてないのに。
死んじゃえよ。
でもこの前はね、うん、PCR 検査受けた時は OK だったんですよ。
ああそうですか、
はい、そうそう、
じゃあこの間から今日の間に移ったかもしれないですね。
残念だな。
残念でしたね、
うん、もうないのその機会。
だからまあこういうこともあるってことでしょうね、
はい、
血が取れない人は分かりませんよと、うん、
ちょっとね。
でも綺麗に出るもんだねやっぱこうやってね、うん、うん、本当に。だ僕と政府の制御マンは大丈夫、
は
い、っていうのは分かった
んです。僕は分かんないと。
でもこれいいよね。だって今誰でも彼でも PCR 検査を受けようとするんだ。だそれは十分ね、うん、設備も整ってないし、うん、でもこれだったらだってみんなできない。
うん、
だってマスク配ったんだからマスク、うん、マスク配んだったらこれ配ろうよ、うんうん、まあ、と強く言いたいですわ、
はい、
さて CM の後は菅総理の長男や貴乃花の親子問題が注目されていますということで知識と子をテーマにお送りします。ぜひお聞きください。
土曜日だけにこうしたらどうよ。最近何かと父と子が注目されています。衛星放送関連会社の役員を務める菅総理の長男が総務省の官僚を接待していたと週刊誌で報道されました。そして元大相撲の貴乃花親方と長男の花田雄一さんがそれぞれ別の週刊誌で双方を批判し合っている公開親子喧嘩も注目されています。貴乃花さんは息子の雄一さんの主張はデタラメですでに感動していると泥沼の様相です。そこで今回はこんな企画をお届けします。ベストファーザー賞、渡辺美希さんが提言、父と子こうしたらどうよ。渡辺さんが書かれた主婦のお悩み相談の本はあまり売れず現在古本屋で65円になっていますが、父と子の約束、渡美の成功を生んだ人間哲学の原点という本は増刷が繰り返され文庫化もされベストセラーとなりました。渡辺さんはその後ベストファーザーイエローリボン賞も受賞。その親子論、教育論は現在理事長を務める育文館夢学園でも保護者から高い評価を受け、今年の育文館中学の受験者数は過去最高を更新したそうです。そんな渡辺さんに父と子はこうしたらどうよという親子論を教えてもらいます。
ということで今回は父と子がテーマです。主婦のお悩み相談65円いかにしてほしい主婦のお悩み相談という本は、うん、あまりじゃなくて全く売れませんでしたが
しょうがないよね。
しょうがない、しょうがない、
これしょうがない、
しょうがない。父と子の約束という、うん、まあ、私の親子のことを書いた本がこれはもう本当に売れたんですよ。
おー、すごい。
その後ベストファーザー賞までいただきまして、僭越ながら今回はその本をベースに父と子についてお話をさせていただきたいと思います。
語ってくださいよ、
まずはメールいただきました。匿名希望の H さんです。菅総理も貴乃花もあれだけの人なのに息子には苦労している感じがします。私は開業医で中学生の一人息子がいます。後を継いでほしいがためについ甘く贅沢をさせわがまま放題で先が心配です。資産家でもある渡辺さんはどんな子育てをしたのでしょうかという。
どんなですかこれ。
いや僕ね、うん、その子供たちがまだ小さい頃って会社作ったばっかだったじゃないですか、うん、本当にね忙しかったんですよ、
う
ん、まあ今も忙しいんですけど、うん、当時は時間がなかった、うん、とにかくもう徹夜の繰り返しだし、だけどもその中でも週に1回2時間だけ、うん、実は父と子の勉強会ってやってたんですよ。要するに土曜日の4時から5時とか、うん、土曜日の3時から4時とか、だから前の日徹夜してもその時間だけは帰って、うん、でその子供の2時間を過ごした後、まあ今度また仕事に戻るということで。
それどんな話をしたんですか。
まあ三部制なんですけど、
また厄介ですね。
厄介なんですよ。これ厄介なんですよ。
厄介の絵だよね。
まあ一番最初にね、うん、その父と子の約束事ってのありまして、うん、5箇条があるんですよ、うん、まずこの5箇条を大きな声で宣誓するとこから始まるんですよ。
もうだから
もう厄介でしょ。
よく家出しなかったよね。
と3歳から15歳まで、
うん、あれだちょっとそれこそね、うん、反抗期の時もやってたわけだ。
関係ないもんそんなもん反抗期なんかあったのかよって思うぐらいですよ、うん、でもうちの家内言ってますよね、うん、要するにお父さんに対しては反抗期はなかった、うん、でもその分母親に来てた。
そうなんだ、
うん、だから反抗期あったんじゃないのかな、うん、で一部ではまず日記、1年1週間の振り返りなんですよ。
日記は毎日書いてるんですか。
日記は書かせてました、う
ん、それ読んでるの。
全部読みます。
また厄介な親だなだってね、自分のナイーブなこと書くわけじゃないよ日記なんて、うん、 誰かのとこ好きになったとかさ、今俺は誰か
でもそういう日記じゃないんですよね。
どういう
日記？あれですよ、夢手帳って言われてるやつなんですけど、まあ自分の夢があって、その夢に向かってこの1週間毎日毎日その努力を積み重ねることができたかという、そういう日記なんですよ。
へ、うん、それで
その日記をまずね振り返って1週間どうだったかとかね、うん、あと父と子の約束事ってのがあって、うん、まあ、5つの人間の約束事なんですよ、うん、その約束事を今週1週間を守れたかと。
例えばどんなことですか？
まあ、1番約束を守れ嘘をつくなと、うんうん、2番愚痴陰口を言うなと、うん、3番笑顔で元気よく挨拶せよと、うん、4番です、ね、他人の喜び悲しみを共有せよ、5番正しいと思い決めたことは最後までやり抜けっていう5箇条があるんですよ。この5箇条を振り返って1週間どうだったか。
そうすると子供たちは何て言うんですか？
どう、例えばこれについてはちょっと友達に悪いこと言っちゃったとか、
できなかったとか、
そうそうそう、
そうだよね、うん、
でちょっとこの時はちょっと拗ねちゃったとか、うん、いうのをまあ、
まあ、それはそうだよね、うん、いつもさ1週間で成長なんかしないしね。
そりゃそうです、そう
ね、挫折もするし反発もあるし、
だからできないことに対してダメだという勉強会じゃないんですよ、うん、応援の勉強会なんで、うん、
なるほど。
で2部は読書感想文ですよ。要するに必ずその1週間で読むべき本は決めてますから、もちろん本人に選ばせんですよ、うん、だ小さい頃からずっと読書だけは。
それはいいね。
いいでしょう。
それはいいです。
そう、そして3部は勉強なんですよ。やっぱ勉強は絶対にわからないとこは一つもないっていうのは僕の考えなんで、わ、うん、からないとこあったら必ず持ってこいと、うん、で必ずその場で教えるということで、とにかく日記、読書、勉強という3部構成で2時間3歳から15歳までやってました。
でそこで渡辺さんは今度ね父親として何を感じたんですか、
はいはい、子供たちの、
子供たちから学ぶことは
っていうか子供たちの日々の成長ですよね、うんうん、あの僕は今自分の学校もやってますけど、うん、その教育って人を変えることじゃないと思ってるんですよ。教育っていうのは人に寄り添うことなんですよね。だから僕は彼らの夢に伴走、僕は特に子供ですから、僕の彼らの人生にどう伴走できるかという、その伴走の時間が2時間でしたね、うんうん、今だからジジと孫の勉強会ってやろうとしてるんですけど、うん、あと子供、まあ、孫をね、うん、3人になったんで、うん、これ2時間やろうとしてるんですけど、うん、今ちょっと親から不評ですね。
わかりますよ、もう勘弁してくれと。
ちょっと不評ですね、うん、
ただ何をやろうとしてるんですか孫に対して。
うん、同じです。やっぱりみんなそれぞれがやっぱり宝物を持って生まれてきたと思うんですよ、うん、その宝物をどうやって表に出してあげるか、うん、エデュケーションって引き出すって意味ですから、うん、どうやってそれを引き出してあげるかなっていうのは役割かなと思ってるんですよ。
でも今なかなかそういう人っていないから、うん、僕は面白いと思うし、うん、まあ、ある時は反発するかもしれないけど、振り返った時、例えばね息子さんもそうだと思うんですけど、うん、あれ意外と良かったなっていうふうに思ってかもわかんないしね。
そうだよね、
うん、
でも今今度ね、うん、新しく中学でその僕のクラスを作ったんですよ。中学1年生に、うん、まあIP クラスって言うんですかね、育文館プリンシパルって、うん、要するに校長が自ら担任をやるというクラスなんですね。
すごい。
それは週に1回僕が彼らとずっと話をするというそういうクラスなんですけど、うん、まさにそれは父と子の勉強会をそこでやってみようと思うんですよ、うん、今度20人なんですけどね、そのクラスは20人なんですけど、うん、
今だいたい一クラスに20人なんですか、うん、
その IP クラスだけ20人で通常は30人です、
うん、そうですよね、はい、うん、少ないな。でその子たちは、うん、その IP クラスに選ばれた子たちは、うん、例えば成績が優秀だったとか、そういうことなんですか？
飛び抜けて優秀な子たち。
これ、ああ、そうなんだ。
うん。だから飛び抜けて優秀で、なおかつ、まあ、テーマとしては、地球人っていうことを言ってるんですけど、うん、要するに地球人、国際人を目指す人。
目指す。
で、地球で活躍しようという、今から強い思いのある人を選ばせてもらって。はい。だから、まあ、結局は、まあ、みんな、それなりのね、いい東大とかに行く子たちだと思うんですけど。
ああ、そっか。
うん。でうちのこの父と子の勉強会をやった2人は、うん、長男が今はワタミの海外担当の取締役やって
らっしゃいますよね。
で次男が、まあ、幾分か私の学校の、まあ、国語の先生やってました。
すごいですよね。
そうなんです。2人ともだから僕のやりたいことの 2つを1つずつ受け持ってくれていて、うん、まあ、あの本当に、まあね、まだわからないけども、うん、あのしっかり育ってくれたなと思ってますね。
いや育ってますよ、
ね、どうこういう話をね他の経営者にするとね、うん、嘘でしょって言うんですよ。やっぱみんな、うん、そんなうまく、うん、引き継ぎってできないんですよね、ま
あ、確かにそうですよね。あと逆にねほらよく言われてるのは親が偉大すぎると子供がさ、うん、それに対してねね、やっぱあんな親父みたいにできないよって言って、まあ、違うところにね、うん、そのことなんかね、まあ、いい悪いは別としてねロックミュージシャン目指すとかさ
そうなんだよね。
そういうのあるじゃないですか。
違う自己表現をね、しようとするよね。
それありますよね。うん、
だから今回どうですか菅総理の、う
ん、
ね。
そのまま息子さんがね、自分の親の立場考えたら合わないっていうさ。
う
ん、
そうだね。
うん。ね、まあ、40だからさ、もう大人だからさ、俺が会ったら、うん、これ親父に迷惑かかるなってことは、本当は分かるかも分かんないね。
そうだね。だからね、僕そういう面から言うと、うん、まあ、菅総理の息子さんも高輪アナの息子さんもね、うん、この菅総理もそうだし高輪アナさんもこの5年後の夢に来てくれてるんですよ、うん、なので非常によく知ってるんですが、うん、あの両方の息子さんとも、うん、自分がその著名な親の子供であるという認識をするべきだよね。
ああ、そうだね、う
ん、これ17年前にこの本書いたんですよ。それで17年立って
ブレてないね、渡辺さん。
ブレてないでしょ。
ブレてない
のか、もしかしたら成長してないですね。
いやいや、
でもずっと同じこと言ってます
ね。いや、いいんですよ。
この5つの約束事だって、うん、やっぱ、最初ね、うん、それこそ長男が3ヶ月、お腹で3ヶ月になった時に、要するに人間には幸せになる方程式があるはずだと。うん、いうことで必死になって考えたのがこの5つだったんですよ。
なるほどね。
だからこれはみんな幸せになってほしいからっていうことでワタミの社訓になったり、うん、学校の校訓になってるんですよ。
実はですね、はい、これ渡辺さんに内緒でですね、先日
やめてよ、
長男にですね、
何それ
長男に、はい、どんなお父さんですかと聞いてきました。
やめてよそれ、本当に、
はい、
本当にこの番組時々余計なことするね。はい、どうぞ。
ということはですね、はい、どんな答えかと言いますとですね、はい、ロッキーですかねと。
ロッキー、
不撓不屈の精神で戦い続ける親父って感じなんですよ、うん、ということで、でもロッキーっていうふうに思われてるんですよ。
ロッキーだ、
だからいいじゃないですかこれ、うん、もうね、見えざる敵は強いかも分かんないけども、うん、いつも常にね戦いを挑んでるという感じがして尊敬されてますね。でこの、ね、言葉の中に、うん、この約束の中に口も出す、はい、背中も見せるって両方言ってますよね、うん、はいはい、よくね、うん、俺の背中を見て学べって言ってるんだけど、うん、でもそれだけじゃなくて、うん、俺は口も出すって言ってるんですが、うんうん、これって実はなかなか今の父親で言えないですよね、
うんうんうん、
なかなかなんていうかな、両方って言えないと思うんですよ、うん、これ2つやってるっていうのはやっぱり自分に対してもやっぱり渡辺さんは厳しさがないと子供たちに言えないなって感じがするから、うん、今そういう人が少ないから俺はいいと思うけどな。
いや本当にテリーさんに褒めていただいて、なんか本当に恥ずかしいやな、うん、
ただそれをやっぱり銀座のバー行っても言ってるってのはよくそれは違う。
いやでも相談されたからいきなり自分でさ、いきなり説教始めてないよ。相談されたから、だってその隣でさテリーさんさ女の子のスカートめくってるじゃん。そうでしょ、
あそこはそういうとこなんだよ。そこで人生を語ってる
すげえアンバランスだったんだよ。
なんだと思って、またねこれがコロナが終わったらまた行きましょうよ。
さあぜひぜひ、本当そうですよ、はい、テリーさんのお父さん、うん、どんな方でしたか。
適当な男でしたね。本当適当な男でしたね。まあだから、
それ勉強会とかじゃない。
ね、もうそういうんじゃない。何やってもいいからって。でも本当適当な男でしたよ。ただ近所のね、親父さん仲間からは人気があったんですよ。
じゃあいい適当だったんじゃないですか。いや
だからそれはありますね。あとね。人を裏切ったりしなかったですね。なんか本当によくある下町のなんか切符のいい親父、仕事が大嫌いで遊ぶのが大好きって感じでしたね。あと近所の喫茶店の窓は美人ママがいたんですけども、うん、そこへ入り浸ってうちの袋が怒ってましたけどね。だそんな意外とまあ普通の、まあ、なんか寅さんに出てくるような親父でしたね。
なんかその怒られたとかいう記憶ってないんですか。これは怒られた、
親父の財布から金盗んでるのバレて怒られましたけど。
そうさ、それとあれ、それは怒られますよ。
そうですよね。
それはダメですわ、うんうん。これ17年前なんですけどね。付け加えて思うことがあるんですよ。うん、
はい。
僕やっぱりね、この子供って兄弟2人は同じようにこの2時間過ごしたんですね。
うん、
同じように。うん、でも今思うとやっぱり2人とも性格も違うし、そのなんていうかな、感性も違うわけですよ。うん、そしたら別々にしてあげ、もし一緒の空間でもいいんだけど、別々の宿題与えてあげるとか、うん、別々のメッセージあげるとかしてあげればよかったな、うん、でも僕はねやっぱり教育ってどこまで行ってもたとえ兄弟で遺伝子が同じでもみんな違う宝物を持ってるんだなっていうのを、
うん、
改めて思って、うん、あ、今ちょっと振り返って17年前のもう一回父と子の勉強会できるんだったら、うん、もう別々のテーマでね 教えてあげたいな。
まあ、それぞれの持ち味もあるしね。
そうなんです、そうなんです。
そうね。
そうなんです。うん、ですから、そのまね、一人一人の子供のね、宝物を引き出すような、うん、そんな、ね、お父さん、お母さんでいていただきたいな、というふうに思いますわ。以上、今回は、父と子をテーマにお送りいたしました。さあ、続いてはメールを紹介させていただきます。
はい。
さいたま市の F さん、57歳の方です。生産本部長と来ましたね。うん、雨が降り出し、妻から駅前まで迎えに来てほしいとメールが来ました。
うん。
ちょっとビールを飲んでしまったと。いけない理由をメールしたら、愛の不時着では国境を越えて迎えに来るのに、駅前すら来れない人は最低だわと言われました。
なるほど。
わかるね。車ならまだしも、歩いて傘を持っていくのは生産性が合わないと思いませんか？お二人ならどうしますか？
バカな男ですね。
何がバカ？
いやいや、だってどうだって。
何がバカですか？
いやいや、だって、これやっぱ行ってやらないと。
行く！
行ってあげますよ。
へー。
行って得点を稼がないと。
でも愛の不時着と一緒に考えてる奥さんって素敵だな。ねえ、57歳だから奥さんいくつか知らないけどさ、うん、愛の不時着と同じにして、でも僕は行かないな。生産性悪すぎるわ。黙ってタクシーで帰ってこい。
それがダメなんですよ。それがね、あの花屋さんに、ね、
そう
自動的にあの誕生日に
送らせる
花を送らせるのと同じ論理ですよ。
バラの花ね。うん、赤いバラ。年数の分ね、年の分だけ送ってたら、うん、もうやめろと言われました。年はもう数えるなと。な送られましたが、うん、青物横丁の有村架純さん、うん。
大好きですよ、私。
ねえ、OL の方ですわ、うん。お坊さんがテレビで、食事も腹八分、怒るのも腹八分、そして人を愛するのも腹八分で止めておくこと、これが幸せの秘訣だと言ってました。愛するのも腹八分は奥が深いと思いませんかと。うん、映画、花束みたいな恋をした。もう最初、二人がイチャイチャ毎日愛し合いすぎていて、長く続くわけないと感じましたって。結構、すごいな、かすみさん。
いや、ね、でもこれすごいですね。
何すか？
このお坊さんが言ってる言葉。
すごい？
食事も腹八分、怒るのも腹八分、そして愛することも腹八分って。なんかちょっと、哲学的ですよね。
まあ、坊さんが言いそうなことだ。
出たい。一刀両断。坊さんが言いそうなこと。
でもまあ、八分は分かるね。なんかさ、僕言いたいのは、八分だと長持ちしそうだよね。
ああ。
愛もね。
ああ、そうだね。う
ん、それで 120% いっちゃうと、なんか反動もあるけど。
終わっちゃうしね。ね、疲れてきちゃうしね。
そう、8割だとね、うん、なんか長続きそうだよね。
でもそれはいいかもわかんないですね。
うん。テリーさん、今まで女性を愛するときってのは何割ぐらいなんですか？うん、
もちろん 100% です。すべての女性に対して僕は 100% で押して押して押して。夜もそうですよ。
いや、本当に勉強になります。ありがとうございます。あっという間にお時間になりました。以上、メール紹介でした。テリーさん、また来週もよろしくお願いいたします。日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではリスナーの皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスは夢5@1242.com 夢5@1242.com。 また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。